ってます。ロマ書6章の3節ですね。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。どうしたらイエス様の中に入っていくことができましょう。私たちはもうすでにイエス様のうちにいるのですから、その心配は必要ない。私たちは自分でどんなにもがいてもどうすることができません。ですから主なる神が代わりに成していてくださったのです。主なる神の憐れみによって私たちのようものはキリストの中に入れられた、置いてくださったとあります。コリント第1の手紙の一章三四節は非常に大切、イエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられましたとあります。ここにあなた方はキリストイエスのうちにあるのですと書いてありますが、私たちは間違いなく確かにもうすでにキリストのうちにあります。私たちはどんな具合にキリストのうちに入ったのかもちろんわかりません。けどもうすでにキリストのうちにあることを主の御言葉によってよく知ることができます。我々は幸いなことにもうすでにイエス様のうちにあります。これは自分の努力の結果ではなく、主ご自身のなされた御業です。これは私たちがそれを信じようが信じまいが、またそれを感じようが感じまいが動かすことのできない永遠なる事実です。ですから、イエス様が十字架で死なれたとき、私たちもイエス様と共に死にました。なぜならば私たちはイエス様のうちにいたからです。コリント第2の手紙の5章、コリント第2の手紙5章の中4節の後半に、パウロは次のようにこの御業について書いたのです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。イエス様が十字架におかかりになったとき、そのとき私たちも十字架にかかったのです。まあ、例えますならば、今、まあ、歌の炎を持っています。この歌の炎に、一枚の紙を挟み、例えば、まあ、富山にその炎を送ります。紙を送るつもりではないかもしれないけど、とにかく、炎の中に挟んでいるから、必ず富山に行ってしまう。炎を送ったとき、本だけ富山に行って、神だけ、まあ、広島へ行くというようなことはありえません。まあ、ここであなた方はキリストイエスのうちにあるのですと書かれています。あなた方は神によってキリストのうちにあるのですと。主なる神は私たちをイエス様のうちに入れてくださった。ちょうど炎の間に神が挟まっているように。私たちはイエス様のうちにありましたから、イエス様が十字架にかかられたとき、我々も全人類も十字架にかかり、イエス様が死なれたとき、 我々も共に死んだのです。イエス様が十字架にかかられた時、我々も十字架にかかった。だから十字架につけてくださいと主に願う必要はない。イエス様が亡くなられた時、我々も共に死にました。だから我々の死はもう終わっちゃったんです。これから死ぬということはありえない。新約聖書のどこを開いても、私たちはもうすでに主と共に死んでしまっていると言っています。例えば前に読まれたロマ書6章6節ですか、を見てもそうなんです。私たちの古い人が、まあ、生まれつきの性質と言ってもいいでしょう。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。過去形。つけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはや、これからは罪の奴隷となくなるためであることを私たちは知っています。また、よく引用される、まあ、信ずる者にとって最も大切な箇所だと思います。ガラテヤ書2章の一節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご父の捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。五章二十四節、キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望のともに十字架につけてしまったのです。6章14節、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。全部過去形です。誰でも自分で十字架にかかって、まあ、自殺することはできません。まあ、自分で自分の両手両足に釘を打つことはできません。まあ、打つことができてもせいぜい肩でぐらいです。まあ、これと全く同じように私たちは自分で自分の罪の性質を取り除くことはできません。主が我々をイエス様のうちに置くたまいました。ですからイエス様が十字架におかかりになった時、私たちも共に十字架につけられました。私たちが主と共に十字架につけられたということは、単なる教えではない、理論でもない、永遠に変わらない事実です。主イエス様の死また蘇れば私たちの身代わりでした。イエス様は十字架の上で亡くなられた時、あの罪のない、罪のないご自分の体を私たちにお与えになった時、あの尊い血を流された時、それは我々の恐るべき罪、過ち、我が守らがない神の性と義を満足させるためだったのです。この救いの技、贖いの技はイエス様だけが成し遂げられたのです。いかなる人間といえどもこの技に加わることができません。聖書のどのページを潜ってみても、我々の血潮がイエス様の血潮と共に流されたなどという記事は出てきません。神の御前に送るこの贖いの御業をイエス様はお一人で成し遂げられたのです。けどイエス様はただご自身の血を流すために亡くなられたのではない。私たちも共に死ぬために血を流し亡くなられたのです。イエス様の死はあなたも私も含まれています。そのわけは、主なる神は我々を主のうちに入れ、我々はイエス様と共に十字架で 死んだからです。イエス様の死の中にはあなたも私も全人類も含まれています。全人類はイエス様と共に死にましたけど、イエス様の死ばかりでなく、イエス様のよみがえりもあなたは私を含んでいます。全人類は主と共によみがえられたとこのロマ書6章の中で書く記されています。そしてパウロはコリント第一の手紙の中5章の45節47節にまとめて次のように書いたのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。47節、第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものですと。まあ、この聖句の中に主イエス様は最後のアダムと呼ばれています。第二のアダムとは呼ばれていない。それから第二の人と呼ばれています。最後の人とは呼ばれていない。一体どうしてでしょうか。最後のアダムとしてイエス様の中に全人類は含まれています。また最後のアダムとしてイエス様は囚われの身となっている、罪に堕落した全人類と共に裁きと死に行かれました。それから第二の人としてイエス様は新しい人類の頭となられました。また第二の人としてイエス様は新しい全人類と共によみがえられました。私たちもその中に含まれていたと聖書は言っています。ロマ書6章の5節、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですとあります。私たちは最後のアダムとして主と共に死に、第二の人として主と共によみがえりました。ですから私たちをアダムからキリストのうちに移した、その力は結局十字架にあったわけです。今日は生まれながらの性質、すなわち古き人についてちょっとだけ考えたんですけど、また我々はこの問題の生まれながらの性質、古き人はイエス様の十字架によってもうすでに取り除かれていることも見てきました。私たちイエス様を信じ受けた者のうちに支配しているのは古き人、アダムの性質ではなく、イエス様が我々のうちに生き、またご自分のご栄光を私たちを通して表そうとなさるのである。これこそが解放です。十字架はなぜ我々に必要なのでしょうか。イエス様がご自分の命をあなたのうちに、また私のうちに住まわせるために必要なんです。前に読みました箇所もう一回読みましょうか。コリント第一の手紙一章の三四節ですね。あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まあ、知恵とは一体何なのでしょうか。もちろんイエス様なんです。義とは、正とは、贖いとは何でしょうか。イエス様です。私たちが清くに至るその清くはイエス様です。あなたは自分の高ぶりに気がつき、謙遜になりたいと思っているかもしれない。それは謙遜を求めても得られません。私たちが求めなければならないのはイエス様だけです。神は忍耐、愛、謙遜、柔和、そのように一つ一つを分けてあぐることはできません。けど主なる神は我々にもうすでにイエス様を与えてくださっています。 私たちがこの与えが